と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからは誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい、
本日のゲストは、ユナイテッドピープル株式会社関根健二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
私は初めまして。
初めまして、
はい、これ山口先輩、
はい、
もともと
そうですね、はい、もう十数年ぐらいの付き合いになりますけどね。はい、
もうお会いされた時からこのユナイテッドピープルで、
うんですね、うんうん、そうですそうです。今ね、糸島にあの本社というか、ね、構えられてますけど、はい、以前も糸島にちょっとねいた時代もあって、また離れられて、また糸島に今戻ってこられてるんですけど、うん、あの津屋崎でも上映会など、あの、まあ、映画の配給会社でもあるんですが、
そうですよ、ね、
上映会をしていただいたというそんないきさつがあります。
多分まあね、ご存知の方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、あの、まあ、いろいろとこう資料とかね読ませていただいて、映画で世界を変えていくと、平和のための映画配給に取り組むというようなことが書いてあるんですけど、そういう取り組みなんでしょうか。
そうですね、まあ、あの世界を変えるっていう表現してるんですけど、うん、具体的に言えよって感じですよね。
なるほど。
具体的には世界の課題解決なんですよね。
飢
餓だったり貧困だったり戦争だったりとか気候変動とかですね、うん、まあ、人権、まあ、人が人らしく生きれる世界を作りたい、うんうん、平和で持続可能な世界を作りたいってことなんですよね。まあ、その文脈において、まあ、海外からですね、主に海外から、世界の課題をテーマにしたドキュメンタリーを探してきて配給してるんですね。まあ、なんでその、まあ、今皆さん誰でも SDGs 知ってるわけですけれども、うん、SDGs にはまるような主にドキュメンタリー映画を、まあ、日本中に届けています。
なるほど、うん、まあ、くしくも今日ね、これ放送日が8月9日ということで、はい、ね、日本としてはこう長崎の原爆の日っていうことですけど ね、あの少しそう思うにこう思いに馳せるような日になるわけですけれども、うんうん、はい、まあ、今おっしゃったみたいに、やっぱこう、まあ、いろんな意味でのこう社会課題みたいなものをこう取り上げて発信してっていうようなところがやっぱ根本的にあるということなんですね。
そうですね、知ろうとすればですね、うん、なんていうんですかね、この同じ時代同じ地球を生きながらですね、はい、え、マジこんなこと起きてるのと、うんうん、めちゃくちゃ多いんですよ、
うん、
まあ、それをですね映画のストーリーの力で伝える、
うん、
ニュースだとなかなか自然災害があって何人死んだ、うん、戦争があって何人死んだっていうことが数字で示されることが多いわけですけれども、うん、
はいはい、
映画だとですね、そこに家族がいて、
うん、
お兄ちゃんがいて、
うん、
息子がいて、お母さんがいるわけですね。まあ、それやっぱり感情移入しやすくて、映画を一言で表現するとですね、感動を与えることができる力だとあると思ってるんですね。感じて動くってくるんですよ、うん、で心で感じて、うわーなんだこれ変えたいとか、知らなかったとか、逆にワクワクして自分も何かしたいとか、いろんな感情が湧いてくるんですけれども、
心を動かされるようなですね、
その心を動かす力を使って、うん、もっと世界に目を向けてですね、別に世界だけじゃ日本でもいいんですけれども、うん、例えば難病の子供がいるとか、うん、交通維持がいるとか、どんな問題でもいいんです。社会のことにちょっとでも目を向けて、私として、私たちとして、社会として、国としてできることは何かということを考えるきっかけ作りをですね、映画を使ってやっているですね、はい、
いや本当素晴らしい活動だなと思うんですけど、こうやっぱね、こう世界を変えていこう、平和ね、はい、発信していこうっていうことっていろんな手段があると思うんですけど、
うんうん、
あえてこう映画っていうその方法を取られたっていうか、最初のなんかきっかけとか、そもそも関根さんってどういう方なんですか。
井上さん、タコ紹介してくれ
ます、うん、タコ
紹介振られました。
僕もね、いや、なぜ映画に行き着いたかっていうところ、うん、僕実は知らない部分もあるし ね。でほら、そのまさに今関根さんが言ったようにね、うんうんうん、映画ってすごい力があると思ってるんですよ ね。でも普通ならよっしゃって、
う
ん、映画の脚本書くぞとか、
あ、そうね、
監督になるぞっていう、そっちの方向で行く人の方が多い感覚もあって、
うんうんうん、なるほど、
配給会社やるぞって、うん、なかなか気がつかないというか、
そうね、
非常にユニークな視点だと思うんですよ。ユニークな
角度ですよね、
うん、なのでちょっとその辺も含めて、なんでそこに行き着いたかちょっと簡単にお話いただきますか。
なんでニヤニヤしてるんですか。
簡単に話すと難しいですよね。いや、まあ、僕すごい旅が好きで、世界を知りたい知りたいって言ってですね、うんうん、学生時代にバックパッキングしてたんですよ。ヒッチハイクもしてましたし、いろんなところフラフラしてて、うん、でフラフラしている行き先でですね、たまたま誘われていったのがガザ地区だったんですよ。 まあ、今もね大変な状況なんですけれども、はいはいはい、その何にもほとんど社会のことを意識してなかった僕がですね、ガザに行ったことによってある意味目が覚めたんですね、
うん、
何が起きてるんだ、なぜ紛争が起きるのだ、
こうやっぱリアルで見るということ
に、リアルで見てですね、
はいはい、
でこれはまあ、 あの要するにリアルな体験っていうのは強烈なインパクトなんですよ、うん、体験なんですよ、
うん、
で僕はやりたいのはガザにみんな行けないけれども、うん、映画でなんとなく感じることができる、
うん、
やっぱり知ってほしいんですよ、
うん、
今起きてることに、生きようとしても明日を迎えられないっていうのがガザの人々、
はいはい、
まあ、ガザ以外の国にもそういうところあるんですね、
うん
うん、だから僕はその映画の選択っていうことをしたときにですね、まあ、作り手はいっぱいいるんですよ、
うん、
映画の作り手はいっぱいいて、はい、で僕の役割得意分野ってつなぐことなんですよね。
なるほど。
まあ会社名ユナイテッドピープルなんですけど、
うんうんうんうん、
ユナイテッド人と人をつなぎ、
なるほど、
異なる世界をつなぎ、
うん、
異なり民族、異なる国籍、異なる人々をつなぎながらですね、相互理解を深めながら一緒に課題を解決していこうと。例えば海洋プラスチックのゴミって言ったときに、この例えば対馬にですね、
うん、
アジア中からゴミが集まってくるんですよ、
うん、アジア中から
そうなんですよ、
うんうん、
行ったことあるんですけど、
うんうん、
要するに対馬市は対馬、
うん、
の近隣の日本人が出したゴミではなくて、
うん、
結構多くのアジアからのゴミも処理してるんですね。
なるほど。
要するに海はつながってるってことですね。
そりゃそうだ。
要するに国際的な協力しなければ大きな意味での根本的な問題解決にならないと、
うん、
いろんなことにこのことが言えるんですね。戦争紛争でもそうですよ、
うん
うん、だからちょっとでも気づいてですね、国際的な協力関係、交流を増やしていきたいと。まあ、それで先ほど映画の作り手が多いって言ったんですけども、
はい、
僕はつなぎ役なので
として
ユナイテッドピープルとして作り手が作った作品を日本にお届けしながら、
うん、
そして映画館で届けるだけではなくて上映会というスタイルを作ったんですね、
うん、
具体的にはシネモっていうんですけど、
シネモ、
シネマをもっとあなたの街へってコンセプトなんですけど、誰も覚えてくれないんですけど、
うん、
で上映会って面白いんですよ、
うん、
まさにつながるんですね。
なるほど。
山口さんもやっていただいたんですけれども、
うんうんうん、
ある映画を見た人たち、まあまあ、90分ぐらいが多いんですけれども、90分見た後に同じテーマを頭に入ってる、入れてるんで、
なるほど、
その後ディスカッションしやすいんですよ、
はいはい、インプットした後にね、
うん、その映画見る前に自己紹介してくださいって言ってもなかなか会話が進まないですけど、うんうん、映画見た後だと、あ、私はこう言いました、あなたはこう言いました、言いながらコミュニケーションが生まれて、
うん、
ひょっとすると友達になりますし、
はいはい、
じゃあ一緒にビーチクリーンしようとか、
うんうん、
一緒に署名活動しようとか、
おお、そういう活動アクションにつながっていくってことですか。
一緒にまるまるしようと、
はいはい、
要するに社会変革の装置として上映会っていう場所が機能してるんですね、うん、
なるほど。
まあ、全日本的に今いろんな方に上映をしていただいてるんですけれども、うんうん、まあ、そういったところで言うとですね、
うんうん、
まあ、戻ると僕はつなぎ役として映画を持ってきて、皆さんどうですかと、で皆さんが上映してくれることでどんどんとつながりが生まれて、はいはいはい、たくさんのアクションが生まれていく、まあ、こういうことになるかなと思います。
いや、なんかちょっとこう言葉の遣いは語弊があるかもしれないけど、
はい、
まあ、ある意味映画っていうものをツールにしながら場作りとか関係作りとか、
はいはい、
まあ、そういうやっぱ環境を作ってるっていう、そんな感覚
ですよね。でその場所を作ってコミュニケーションが生まれる場、うん、世界とつながる場を作る目的というのがですね、うん、平和で持続可能な世界なんですね、
うん、
要するにですね、簡単に平たく言うと、世界中の子どもたちが子どもらしい夢を描ける世界を作りたいんですよ、
うんうん、
逆に言うとそうじゃないからなんですよね、
うん、
ピアニストになりたいと、
はい、
でもやっぱ爆弾降ってきちゃうと練習する気にもならないですよ。空腹の中、例えば今日見てたニュースではね、ガザ地区の3分の1の人々がもう数日ご飯を食べれてないと、
うんうん、
もう空腹によって意識を失うぐらいの状況で生きてるんですね、
うんうん、
これ想像を絶する世界が、今同じ時代に広がっていて、まあ、今日8月9日ということですけれども、まあ、日本では戦後80年、
ね、
戦後という表現があるんですけど、
う
ん、世界をちゃんと見るとですね、うん、戦後なんかないんですよ、うん、
本当だ、いつもどこかでね、
はい、どこかで戦争している、
うん、
僕はいつかですね、
うん、
人類が戦争ということから卒業すると、
うん、
人が人を殺すというわけわかんないことをやめる世界に向かうために貢献したいなと思ってるんですよね、
うん、
やっぱり僕は1年間福岡から出てコスタリカっていう中米の国に住んだことがあるんですね、うん、
はいはい、
家族で一緒に住んでたんですけど、
うん、
すごい国なんですよ、
コスタリカ、
はい、まあ、世界が誇る平和国家、
うん、
軍隊撤廃しちゃったんですよ、
はいはいはい、
1948年に軍隊撤廃して、その時革命を起こして、後の大統領になる人がいるんですけど、ホセフィゲイレスさんという人、彼がこう宣言したんです、兵士の数ほど教師をっていうスローガンを作ったんですね。
なるほど。
軍事費ゼロにしたんですよ、
はいはいはい、
だからもうそこら中に兵隊じゃなくて先生にしちゃったんですよ。なぜかと、平和を作るのは教育だと、子供たちに平和の大切さを教えると、人権を教えると、環境保全を教えると、今コスタリカどうなったかと、僕はコスタリカに行く前は戦争っていうのは表裏一体だと思ったんですよ、平和っていうのは、平和を築くためには戦争、過去の戦争のことを教えなきゃいけないと思い込んだんですよ。
なるほど。
コスタリカ行ったら平和しかなかったんですよ、
だから
ある意味ですね、人類の理想郷があったわけですよ。でもこれってやっぱりリーダーの選択なんですね。
なるほど。
でこういう世界もあり得るということをコスタリカという小さな国ですけれども見せてくれている。だからあの僕このコスタリカのことについてはコスタリカの奇跡っていう映画を配給してるんですけれども、その中でこういう表現が出てくるんです。コスタリカのお母さんたちは自分の子供たちが戦争に行くなんて心配を一切しなくていいと、そんな平和な世界に生きてるんだと。
それでもまあ平和というものを伝え、アクションを生むということから、そうやってこうね、人と人とがくっつくぐらいまで、
何事もですね、やっぱり知ることしか始まらないですね。
なるほど。
知り出会い感じて、そしてもっと知ろうと。で映画がきっかけでもうちょっと本読んでみようかなとか、誰かの話聞きに行こうかなとか、いやじゃあちょっと海外行ってみようかなとか、今パスポートの保持率が 20% 来たんですって。
ああなるほど。
いやちょっとどうかと思いますよ。
そうですね、
こんな世界広くて、で逆にねあれですよ、日本のパスポートで世界一って言われてるんですよね、ビザなしで行ける国が世界一とか2位なんですよ、このチャンスをもっともっと皆さん使ってほしいですよね。
本当そうだね。今の話聞いてちょっと思いますけどね、関根さんから見て今こう日本が世界の中で果たすべき役割がもしあるとするならば、それってどんなことだろうと思われたりしますか？
まあ一つは僕が一つこう映画で作ったもったいないキッチン、日本古来からもったいないという精神はどの分野にも生きるんですね、まあ、食べ物もそうですし、アイデアもそうですし、生き方暮らし方ももったいないと、まあ、江戸時代とか思い返せばですね、無駄のない世界だったわけですよ、そういう古来からの精神っていうのは実は今の時代にとても生きると思うんですね、で今の世界が直面している大きな問題の一つというのはですね、大量生産、大量消費、大量廃棄という悪循環なんですね、多くの無駄があるわけです、この解決するアイデアになるわけですね、でもう一つはですね、やっぱり日本という国は和を重んじるということをやっぱり伝統的に持ってきたと、もったいない精神と同じようにですね、この和の精神というのは実は世界を和するという意味ではですね、非常に使えるんではないか、だから例えばですよ、イスラエルガザの間に入っていって日本が外交的にですね両者の間に立つと、ウクライナとロシアの間に外交的に間に立ってですね、和を重んじる国として平和外交をやるんですよね、で平和外交をして戦争を止めるとですね、評価高まるわけですよ、日本のプレゼンス高まると思います、
であのね最新の映画
あ
の、
ね、
こともちょっといろいろ聞きたいんですけど、
今日この収録終わったら東京に飛んでいかれるらしいんですよ、でなんかそこでいろいろね仕掛けられてるものもあると聞いてるんですけど、
そうですね、あの9月の26日から日本で同時公開なんですけれども、木のシネマ天神で公開となります、キス・ザ・フューチャーという映画になります、まあ、有名な方であのマット・デイモン、ベン・アフレックがプロデュースしてまして、この舞台はですね、まあ、何かっていうと、かつてユーゴスラビアっていう国が東ヨーロッパにありました、このユーゴスラビア崩壊して民族対立、紛争になってしまったんですよ、いわゆるボスニア紛争っていうのがあったんですけど、でボスニア紛争で本当にこう宗教民族的な対立をしている時に現地の人たちがここに僕たちのヒーローの U2 を呼びたいって言い始めたんですよ、で U2 が行くって言ったんですよ、でも戦争中危ねえっつって結局戦争の後に行ったんですけど、具体的には1997年に U2 が戦争が終わった直後にボスニアでコンサートやったっていうのが4万5000人集まったんですけど、もうこれがですね伝説的な戦ってた人たちをつないだまさにユナイテッドしたライブだったんですね、でその時の未公開非公開映像がもう多分にこの映画に出てくるんですけど、
モニタリーとして、
なんで今トランプ政権とか出てきて結構分断が進んでいるように見える世界、 なんでこの映画を作ったんですって。
うん、音楽が分断された人々をつないでいくって。
でこの間監督をねインタビューしたんですよ、
うんうん、
クロアチア出身の監督なんですけども、はい、うん、チチンサイン監督っていうんですけど、彼がですねこう言ったんですよ。アート、音楽の力は何かと、うん、それは何かというと、相手側も人だっていうことを感じさせることなんだと、
うん、
例えばですね、うん、ある美しい芸術を見たとき、ある美しい音楽を聴いたとき、その人の国籍を考える前に、うん、なんていい音色なんだとか感じるじゃないですか、
うんうん、
要するにヒューマナイズ、
はい、
人間を感じさせるのがアートの力って言ってるんですね。
な
のでこの映画ではキス・ザ・フューチャーでは、監督は今の時代こうやっていろんな対立あるけれども、音楽芸術によってですね、映画によって、向こう側の人を感じてほしいと、
うん、
そう言ってるんですね。
見たくなりましたね、
はい、これあれですね、9月26日キノシネマ新宿ほか全国順次ロードショーということですね。
天神
にも
展示でやります
ということなんですね、
はい、9月26日から。
あ、なるほど、
はい、まあ、僕も憂鬱あんまり知らなかったんですけど、知ってはいたけど詳しく知らなくて、うん、この映画見て結構好きになりました、
うん、
そうかと思って。
ありがとうございま す, います。まだまだお話伺いたいんですか、
うんうん、は
い、さてここからはですね、若葉の目のコーナーでございます、はい、今日の関根さんとのトークに対して、
うん、
街づくりの初心者イコール若葉の目線から質問を投げかけていただくコーナーです、
はい、
本日もラブ FM スタッフの竹熊さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどの関根さんの話を伺っていて、最近ではそういう戦争とか、そういった戦いみたいなものの話題を避けるというか、なんか話を避けるみたいなところも、まあ、子どもたちに見せたくないとかいうのもあるなと思っていて、そういう風潮についてはどう思われますか？
その風潮がどうこうで、僕はこの作品をやるやらないっていう判断はしてないんですね。
うん、
伝えられるべきは伝えるべきだというふうに思っています。でもう一つ言えるのが、映画の制作者のほとんどが、かなりその配慮をして映像を選んでるんですね。戦争の現実って言ってもきつい映像って使わないんですよね。
なるほど。
なのでそのあたりはある程度安心して見ていただける内容になっているかなというふうに思っています。
うん、やっぱでもね、こうリアルに空気感じるっていうのは、でもそのやっぱり映画として映像として見るということによって生まれるわけですよね。
まあ、例えば現実が1だとして、うん、その100分の1を伝えようとしても伝わらないんですよね。1を10にすることはちょっと誇張しちゃいますけれども、1は1としてやっぱり伝えたいとは思いますね。
私もあの父のふるさとが長崎で、まあ、もう亡くなりましたけど、祖父がまだ健在の頃はよくあの原爆資料館にやっぱり夏休みに連れて行ってもらって、やっぱ当時はねちょっとやっぱ怖いなとか、すごくね嫌だななんて思いで行ってましたけど、
はい、
やっぱ今思うと、ああいうものをね僕のおじいちゃんがこう見せてくれたっていうのはすごいなんかね、いい経験だったんだなみたいなこと思いますけどね。
そう強く思います ね。っていうのはやはりその避けてしまうと、戦争がいかに辛いか、痛いものなのか、痛々しいものなのかっていうことは分からなくなっちゃうんですよね。なのでそこは今の時代だからこそ自分から選んで情報を取りに行かなければいけないと思うので、まあ、親御さんなんかはね、果敢に、お子さんなんかにこういうことがあったんだっていうことを、まあ、終戦に関わる日に、例えば8月とかにですね、伝えていただきたいですし、またあの9月21日ピースデーという日があるんですけれども、世界国連が決めた平和の日なんですね。まあ、例えばこういうタイミングで一緒に何かの展示を見に行くとか、まあ、そういうことも大切だと思います。
まあ、まずはね、関根さんがそういう場を今までもね作ってこられてますんで、ユナイテッドピープル
の映画を見るということもあるでしょうしね、
はい、映画をねしっかりとこうチェックしていただければと思います。
はい、
今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。そして来週のゲストは、
はい、
地熱コーヒー店主の山本美奈子さんをお迎えいたします。
地熱ね、面白そう、
はい、
うん、この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥー君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さようなら。
まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、町に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。